皆様おはようございます。前回の説教で私は2つの、問いを出しました。それはダビデがバテシェバ事件のことを本当に悔い改めていたのかという問いが一つ、そしてもう一つは神がダビデの全ての罪を許したのか、また許したとするならば、まあ、その許しとはどういうものなのかということを、その二つの問いを出しました。まあ、どういうことかと言いますと、例えばある学校の生徒が学校の大事な掃除道具を壊してしまったとします。その際に先生がもういいよ、まあ、このことは一切忘れてあげるというふうにおっしゃるかもしれませんし、あるいはあなたのしたことは許してあげます、ただしその掃除道具が壊れてしまったせいで他の生徒さんもいろんな不利益を被っているので、あなたこれから1週間放課後に残って教室の掃除をしなさいというふうに言うかもしれません。どちらも許しなわけですが、中身はだいぶ違うわけであります。まあ、今日の箇所はですね、この2つの問いに答えを与えてくる箇所だと私は考えています。と言いますのも、今日の箇所でこのダビデ家を襲った2つの本当に悲惨な出来事はダビデが犯してしまった罪と深い関係があるからです。今回の最初の悲劇的な出来事、つまり兄が妹を辱めるという恐るべき醜聞は明らかにダビデが人妻のバテシェバを辱めたことと深い関わりがあります。聖書を見ますとですね、神様が人の罪を取り扱う場合にどういうふうに取り扱うのかということですね、その罪をですね、直接神様がその罪を叱責罰する場合もありますが、しかしですね、聖書であるのは人が罪を犯した場合ですね、まあその加害者ですね、で今度はその人が被害者となる、被害者となって同じ罪を受ける側になるわけですね。そうして罪の重さを身をもって体験するということがあります。ですから罪を犯した人がですね、その罪を神様から罰を受けるんじゃなくて、その同じ罪を人からされてしまうということをするわけですね。そしてその罪の内容を理解していくということがあります。この典型的な例がヤコブ、族長ヤコブですね。ヤコブの例、ヤコブというのは大変頭のいい人でありました。ヤコブというのはとても、賢い人である。それに対して双子のお兄さんのエサウは、まあ、単純な人で、まあ、今風に言うとこう脳筋というんですかね、そういう感じで、あんまりこのヤコブ正反対の人だったと。ヤコブはそんなお兄さんのエサウを小バカにするところがありました。そしてついにはヤコブは、兄エサウだけでなくてお父さんのイサクまで騙して兄に与えられるはずの長子の祝福を奪い取ったわけです。騙したわけですね。騙し取ったわけですね。しかしですね、神様はこのヤコブのですね、卑劣な行い、お父さんすら騙すということをですね、責めなかったんですね。ヤコブに対してですね、むしろ彼はお兄さんから、こう復讐を恐れてですね、おじさんのラバンのところに逃げるわけですが、そのヤコブに対してあなたのこの道中ですね、生き返りを守ってあげると約束するわけですね。まあ、ここを読むとですね、何かこう神様はヤコブのこう偏愛というかエコイーキしてるんじゃないか、まあ、要するに選ばれたヤコブはですね、神様から特別に目をかけられているんじゃないかと。ヤコブの行った騙し事すらもですね、これは神様の御心なんだというふうに容認してるんじゃないかと思う人もいるし、まあ、そう解釈する先生もいらっしゃるようなんですが、まあ、しかしそうじゃないと思うんですね。ということはどういうことかというと、ヤコブは確かにその時ですね、あのお父さんお兄さんを騙したことについて神様から叱責も受けないしですね、罰も受けない、まあ、なぜ叱責を受けないかというと、多分彼は自分が悪いと思ってないんですね。ですから言われても答えない。どうなったかというとですね、今度はヤコブがこれからおじさんのラバンに騙されるんですね。騙す者が今度は騙されてしまう。ラバンはヤコブそっくりの人なんですね。自分の写し鏡の人でヤコブより一枚上手である。ヤコブはおじさんに騙され続けることを通じて、人に騙されるとどんな気持ちになるのか、 どんな思いになるのか、今まで自分が騙してきたお兄さんやお父さんはどんな思いをしていたのか、そのことを深く変えるように見るわけですね。ですからそういった体験を通じてやっとヤコブは自分の罪に向き合うわけです。自分がやってきたことはどんなことかということをですね、神様がいきなり怒るんじゃなくて、神様はヤコブに同じ体験をさせるわけですね。そしてヤコブは自分の自らの行いをですね、顧みるわけです。これはヤコブがに対するです、ね、神様の、裁きとも言えますが、教育的な裁きですね。ヤコブが成長するために与えた裁きだということです。でダビデ自身のですね、子供であるタマルとアムノンの事件もですね、ある意味ではダビデに自らがバテシバに行ったことを思い起こさせるために神が与えた試練と言えるかもしれません。しかしそういうとあまりにもタマルが不憫ですよね。お父さんのせいで、娘がですね、何の罪もない娘が恐ろしい出来事に見舞われたということです。本当にタマルは本当に気の毒な、これほどひどい目に遭った女性は聖書でも本当にいないんじゃないかというぐらいですね、ひどい目に遭っているわけです。非常にこの聡明な女性です。正しい心を持っていてとても美しい王女だった。彼女の明るい未来はですね、この出来事のために閉ざされてしまった。でしかもですね、この悲劇をさらに暗くしているのはですね、彼女の父ダビデがこの娘のタマルのですね、名誉や幸せのために何もしなかったんですね。ここは今日の話の非常に大きなポイントです。タマルの出来事をダビデは知って怒ったけれど何もしなかったんです。ダビデはこの陰鬱な事件に関わることを拒否し、明らかな加害者であるアムノンに対して何ら責任問わなかったわけです。放置してしまったわけです。それはこの出来事が自分自身のしでかしたことを思い起こさせるものであってですね、もしアムノンを裁くならば、自分自身の過去、同じようなことをした自分の過去もですね、蒸し返されてしまう。それを恐れた、嫌がったわけです。ダビデはもう自分の暗い過去を見たくなかったわけです。しかしそのためにタマルのお兄さんのアブシャロンの怒りは収まらず、それが恐ろしい惨劇へつながっていくわけです。ダビデが王としての責任、親としての責任を放棄してしまったために、さらなる悲劇がダビデ家を襲っていくわけです。こうしたダビデの姿を見ていると、彼が本当に自分の行動を悔い改めていたんだろうか、自分の罪に向き合っていたんだろうかということに疑問符がつくわけです。彼は自分の罪から逃げることで、自分の最も愛する子供たちに恐るべき重荷を負わせてしまったということです。それでは今日のテキストを詳しく見ていきたいと思います。今日のテキストですね。ダビデには美しい奥さんが何人もいたわけですが、たくさんの子供がいたわけですが、その子供たちは、いわゆる異母兄弟ですね。ですからダビデの子供たちがたくさんいたわけです。でまず今日、3人の人物がいて、アムノンと言いますね。アムノンというのは第一王子です。第一王子ですから今日の、一人の主役アムノンは第一王子、ダビデ家のですね、王の、王位継承者第1位ですね。ですからアムノンというのは第一王子であると。ですからサウルにとってのヨナタンのような存在ですね。これがアムノンです。彼の母はイズレール人のアヒノアムという人で、彼は一番上のお兄さんだったわけですね。でダビデの3人目の奥さんというのがゲシュルの王タイマルの娘マーカのマーカだったわけですね。ですからつまりゲシュルという国の王女様で、そのですね、ゲシュルという国はヨルダン川上流の小国ですが、ダビデと一種の政略結婚であったと思うんですね。でそのマーカさんは王女でありまして、その娘がタマルなわけです。ですからダビデの3人目の奥さんの娘で、3人目の奥さんというのはゲシュル国の王女様だったわけですね。ですからタマルもとても箱入り娘なわけですね。で彼女の兄アブシャロムがダビデ家の第三王子ですね。第三王子ですからダビデのですね、2人目の子供は有名なですね、ナバル人のですね、妻のナバルの妻アビガエルの子供がいましたけど、3人目がアブシャロムなわけですね。ですから今日は第一王子と第三王子の話なわけです。でこのタマルという女性はもうとても魅力的だったわけです。で第一王子のアムノンは兄と 妹という関係でありながら、そのタマルを恋してしまうほど魅力があったわけです。もちろんこれ禁断の舞なわけですね。お兄さんですから、ちょっととても手出しできないと、悶々としていたわけですね。そこに、ですね、ヨナダブという子、頭は良いけれどこのちょっと道徳心の欠けた人が出てきます。彼はアムナンとは、いとこ同士になりますね。ダビデのお兄さんの息子ですからいとこ同士になりますが、一種のこの、ロイヤルファミリーの一員と言ってもいいと思うんですが、そのヨナダブという、頭はとても切れるんですけどちょっとこの道徳心に欠けた人が出てくるわけですね。大長女のアムノンが何か悩んでるのを見てですね、どうしたのかと自分に打ち明けなさいというふうに言ってですね、そしてアムノンは自分がこう、妹へのですね、禁忌の愛に焦がれているというふうに打ち明けるわけです。普通ならばですね、いくらなんでもこう妹はちょっとまずいので、別の女性に目を向けましょうみたいなことにですね、なるかと思うんですが、なんとこのヨナダブはですね、アムノンのこう無理筋な恋の手助けをしようというんですね。でアムノンに、入れ知恵をしてアムノンとタマルが二人っきりになる状況を作り出そうとするわけです。その作戦というのもですね、またひどい話で、今度は、ダビデ、お父さんを騙すわけですね。ですから何かこうヤコブの話を思い出してしまいますが、お父さんダビデを騙してですね、ダビデに自分は病気だというふうに言ってですね、仮病ですけど病気だと言って、その介護のためにタマルをよこしてくれとお父さんに、頼めと言うんですね。王様の命令だったらタマルも断れないので、という、ちょっとなかなかひどい作戦を考えるわけですね。でアムノンもですね、さすがに王である父を騙すことはちょっと後々大変なことになるということも普通に考えると分かりそうなもんですね。お父さんといっても王様ですから、しかし恋は盲目と言いますか、また自分は第一王子だといううぬぼれもあったんでしょう。おそらく、そういったちょっとこのうぬぼれがあってお父さんを騙すことさえしてしまうわけです。でおそらくはこのバテシバ事件がもうこれすでに宮廷中に平和だったらですね、ナタンがもう王の面前で指摘したわけですから、このことはみんな知ってるわけです。ですからちょっとダビデを侮る気持ちがあったと思うんですね。普通の家庭でもお父さんが浮気をしちゃったと、で家で怒られてると、そのお父さんが息子にですね、お前こうあんまり行儀悪いことしちゃいけないよと言ってもですね、なんかこのお父さんが言っても全然ね、説得力ないぞってなっちゃうわけですね。浮気をしちゃってるお父さんがですね、家でこう子供の素行について言ってもですね、どの口が言うのかってなってしまうわけで、ちょっとそういう意味でですね、アムノンもダビデのことを侮ってる気持ちがあったのかなと思うんですね。そしてダビデをこう騙してですね、タマルを呼ぶということをするわけです。ともかくダビデはアムノンの嘘をですね、信じてですね、タマルにお兄さんの介護を言ってやれというわけですね。タマルの方もここでは全然疑うことなく、お兄さんのために喜んで出かけるわけです。ヤムノンはこう、ちょっと食べなくてですね、人払いをしてみんな出てけってですね、タマルに自分に食事を食べさせてくれと頼んでですね、自分の寝室に呼ぶっていうんですね、ちょっと寝室に呼ぶっていう、こう、さすがにね、タマルも、なんか変だなと思ったと思うんですね、さすがに、いくら兄とはいえですね、寝室にっていうのはちょっとこう、ちょっと怖いかもしれませんが、しかし、相手は第一王子ですからね、このちゃんとした身分の人なので、大丈夫だろうというふうに言い聞かせて兄のところに向かっていきます。するとですね、病気だったはずの兄がこう床から起き出して自分を捕まえてくるわけです。これの時初めてタマルは怖くなったと思うんですね。いきなり病気のお兄さんがですね、立ち上がってこう自分をですね、捕まえてきたと、どうしたんだとパニックになったと思うんですね。そして兄の口からは信じられない言葉を聞くわけです。妹よ、さあ私と寝てくれというわけです。しかしこれ兄と妹なわけですね。レビ記の18章9節で妹を犯すことは禁止知らずに言いますが、もちろんこれ聖書を持ち出さなくてもですね、近親相姦は人類全体のタブーなわけですね。そんなことはできるはずがないわけです。タマルも必死に抵抗します。そんな愚かなことをしてはいけないと、こんなことをしてしまえば私たちは国中の笑い者になってしまう、辛い王子になってしまう、あなたは第一王子じゃないですか、いずれ王になる人なのにね、こんなことをしたらあなたは全て台無しですよというふうに一生懸命訴えるわけですが、それでも強引に迫ってくるアムノンにですね、じゃせめてこうお父さんダビデに話してほしいと、お父さんダビデに言ってほしいと、ダビデならば何かいい考えで私たちも解決してくれるだろうと、あなたも第一王子なのだからあなたの言うことならば父もですね、よく考えてくれるだろうと、ですからまずはこの父親にこの話を持ってこうというふうにですね言うんですが、それも聞かずにですね、本当に情欲に狂ってしまった アムノンはこう力ずくでタマルを恥ずかしめたと言います。ダビデとバテシバの場合にはこういう暴力的な記事はなくてですね、まあ、単にダビデは彼女の枝としかなっていませんが、タマルの件では力ずくでってことが強調されています。まあ、つまり女性の気持ちを完全に無視した強姦をしてしまったわけです。まあ、ここだけでもですね恐ろしいことなんですが、でさらにこの痛ましいのはですね、タマルを恥ずかしめたアムノンはその後突然彼女を激しく憎むって書いてあるんですね。ですから今まで恋焦がれていたのに、思いを遂げた後ですね彼女に憎んでしまった。なんかこうどうしても欲しいおもちゃがあってですね、手に入れたら思ったほどじゃなかったと捨ててしまう、まあ、わがままの子供のようなことをするわけですね。まあ、旧約聖書では族長ヤコブの娘ディナというの、まあ、娘がですね異邦人の王子シェケムに恥ずかしめられるという事件がありました。まあ、とんでもない事件ですが、その後シェケムは、まあ、平山に謝ってですね、どうかディナを嫁に欲しいと願ってくるわけです。ですから強姦そのものは決して許されないわけですが、まあ、その後責任を取ろうとした態度は、まあ、まともなわけですね。ですからこの事件自体は、ただその後も大変な事件が起きてしまうわけですが、まあ、しかしその時ですね、少なくともシェケムはですねひどいことをした後に悪かったと、でぜひ自分の嫁になってくれというふうに願い出るわけですね。まあ、しかしアムノンはもっとそれより全然悪いわけですね。自分がしたことをですね、どんなふうにタマルがどういうふうに、タマルにどんな恥辱を与えたのか全然考えようとしない。むしろですね、衝動的なことをした後に自分のやったことの恐ろしさに気がついて、まあ、責任転換です。この女のせいなんだと、俺が悪いんじゃないんだと、この女が俺を誘惑したんだみたいな、もう全く盗作した責任転換をしてですね、自分のですね、なんていうか悪いことを一切認めないと、でタマルを全部ですね、悪者にして追い出してしまうわけです。まあ、しかしこの人は第一王子なわけですね。このまま言ったら王様になってる人なんです。ですからこんなとんでもない子供を育ててしまったダビデのですね責任も大きいと思うんですね。親としての責任も大きい。まあ、しかし一番気の毒なのはタマルなわけです。こんな愚かな兄に体操を奪われて追い出されるという屈辱的な扱いを受けてしまったわけです。タマルも必死に抗議します。それはなりません、私を追い出すなど、あなたが私にしたことよりなお一層悪いことですと訴えるわけです。しかしアムノンはまるで下女でも追い出すかのように召使いを使って彼女を外に追い出して戸を閉めてしまったわけです。外に追い出してしまった。タマルは頭に灰をかぶり、着ていた袖付きの長服を裂き、手を頭に置いて歩きながら声を上げて泣いたとあります。明るい未来を一瞬で終わってしまったタマルだったわけです。まあ、ちょっと本当にこの想像もできないような一瞬の出来事で、何もかも失ってしまったということで、まあ、生きてるのは嫌だったと思うんですが、まあ、そのタマルを慰めてくれたのが実のお兄さんのアブシャルムだったわけです。まあ、慰められないほどの痛みだったと思うんですが、まあ、しかし、その絶望の中でも唯一の救いはお兄さんだったわけです。お兄さんは妹を慰めつつですね、長兄アムノンへの復讐を密かに誓ったわけです。まあ、しかし問題はダビデなんです。ダビデはこの事件を聞いて激しく怒ったと言いますが、まあ、しかしアムノンに何もしなかったんですね。アムノンを裁くことはしなかった。まあ、ここにダビデの大きな問題がありました。まあ、王である自分の罪はですね、まあ、不問に伏してしまった。しかし第一王子の罪だけを裁けばですね、まさに片手落ちになってしまうわけですね。自分の罪に厳しく向き合えなかったダビデはですね、自分の分身ともいえる第一王子の罪にも向き合えなかったわけです。それがタマルやアブシャルムに大きな失望を与えたのは想像に難くありません。ダビデはタマルのですね、少なくとも名誉と尊厳を回復するためにあらゆる手段を尽くすべきなんです。こんなひどい目にあった自分の娘のですね、名誉のためにあらゆる手段を尽くすべきだったんですが、しかし何もしなかった。放っておいたわけです。タマルはもうこのままわびしく暮らしていたわけです。まあ、当然怒りますよね。これはお兄さんも怒るし、アブシャロンの家の人はみんな怒ったと思うんです。アブシャロンは一緒にいてわびしく暮らしている、まあ、本当に明るかったタマルが不憫でならないわけです。あんなに幸せな人生を送っているはずだったのにですね、体操を奪われて、その加害者に何にもお咎めはないと、のうのうとお兄さんは大長者生きていると、でしかも王になってしまうという、 こんなことがあっていいのかというのもですね。しかし相手は第一王子です。ダビデに次ぐ権力者です。そのアムノンを討つとなると自分の命さえ捨てる覚悟が必要です。まあ、それでもですね、アブシャルムはタマルのために仇討ちをすることを誓っているわけです。2年間待ったわけですね。まあ、大石蔵之介みたいな辛抱強さですね。2年間チャンスを待ったわけです。アムノンもですね、自分を警戒しているでしょうから、まあ、彼をどうやって自分の家に招くのかと、どうすれば、自分の家に招くのかというのがアブシャルムの問題なわけです。まあ、そこでアブシャルムはまた一計を案じるわけです。また今度ダビデを使うんですね。お父さんダビデを使う。もうダビデは毎回こう騙されるものに使われるわけですが、今回もですね、ダビデにですね、まずダビデを祝宴に招くんだと。まあ、しかもダビデが断らざるを得ないような状況にしてですね、ダビデが来られないんだったら、じゃあその代わりにクラウンプリンスの第一王子のアムノンを呼びましょうという、そういう話に持ってこうするわけですね。まあ、そうすればアムノンは断れないだろうということです。アブシャロムはですね、ちょっとそんな私を招くのはね、負担だろうからいいよというふうに招待に応じないダビデに対して、まあ、それではあなたの代わりに第一王子、クラウンプリンスのアムノン様を呼びたいというわけですね。まあ、ダビデもですね、なぜアムノンかという、まあ、当然警戒するわけですね。何かこうあるんじゃないかと。まあ、しかしアブシャロムが非常に丁寧にですね、まあ、しかもアムノン以外のみんな他の王子も全員呼びたいというんで、まあ、だったらいいかなと、まあ、俺が行かずに息子同士、王子同士で親睦を深めるのもいいだろうということで、まあ、承諾するわけです。アムノンもですね、ダビデ王の命令なので、まあ、アブシャロムの招きに応じないように行かないわけです。しかも王のダビデがいない以上、自分が長兄であると、自分が主賓なんだということもあるわけですね。ですから彼も全く不安がなかったわけじゃないんでしょうが、ここは自分の威信を示すためには行くことにしたわけです。でアブシャロムはこの千載一遇のチャンスを逃さなかったわけです。彼は自分の部下たちにアムノンが酔った時に彼を撃てと命じるわけです。これすごい命令ですね。しかし相手は第一王子ですよ。こんな騙し討ちをしてですね、王子を殺すなんてことをすればですね、アブシャロの部下はただで済まないわけです。決死の覚悟ですね。もう王子を殺すなんてことはですね、許されないことなんですが、しかしですね、アブシャロの部下たちはこの命令に従うんです。驚くべきことに。すごいことですね。まあ、おそらく一つはですね、これタマルがあまりにも気の毒だったと。まあ、彼は自分たちのですね、家の王女様のタマルがですね、こんな目にあってひどい暮らしをしている、寂しそうな暮らしをしていると、タマルがかわいそうだ、彼女のために何とかしてやりたいっていう気持ちもあったと思うんですね。あとアブシャロムのカリスマ性もあると思う。アブシャロムという人物もですね、非常に人々をですね、こう振幅させる力を持っていると。彼の命令なら聞こうという、まあ、非常にですね、カリスマ性を持った人物であるということで、みんながですね、アブシャロムの命令に従ってアムノンを計画通り殺したわけです。すごい事件が起きたわけです。他の王子は恐ろしくなって一目散に逃げていきました。アブシャロムを殺したのが、アブシャロムはアムノンだけを殺したんですが、まあ、どうもこういうことは尾ひれがついてですね、ダビデのところにはですね、全員王子が殺されたという一報が来るわけです。これとんでもないことですね。もう王子がみんな死んだというと、ダビデもですね、家来たちもショックを受けるわけですが、しかしアムノンにこういらぬ知恵をつけた危険な人物ヨナダブですね、ダビデからすると甥っ子ですが、ヨナダブが正確な情報を収集していて、まあ、殺されたのはアムノンだけですと。まあ、ヨナダブもですね、タマル事件のことはですね、まさかそこまで行くと思ってなかったんでしょうね。まあ、彼なりにこう責任を感じていたのかもしれません。まあ、こういうことが起きてしまうのかなという不安を持っていたのかもしれません。ですからいろいろ情報を収集したと思うんですね。そして、この件はヨナダブの言う通りです。他の王子は無事だったわけです。アブシャロムもですね、もうそんな無益な殺生をしないわけです。アムノンだけを殺したかったわけです。それで、他の王子は助かっていたわけです。ですからダビデとしては最悪の事態を避けられたわけです。アブシャロムはですね、このお母さんのマーカの実家、ゲシュル王のところに行くわけです。まあ、王様はアブシャロムの、まあ、おじいさんに当たるわけですね。ですからアブシャロムはおそらくこの復讐劇を準備する段階でですね、おじいさんのところにですね、まあ、こんなことがあったんだということを打ち明けてですね、まあ、おじいさんもたまる自分の孫娘がひどい目に遭ったということを聞いてですね、まあ、たとえダビデと対立してもですね、ここはアブシャロム守らないかいかんというふうに覚悟を決めて、かくまうことを決めたと思うんですね。ですから、ゲシュルの方はダビデと対立してでもいいからアブシャロムを助けるということを決めてたと思うんですね。そこでアブシャロムはゲシュル王のところに逃げて、この事件が終わるわけです。 まあ、こうして惨劇は終わったわけです。でダビデ王はですね、あのタマルの時もひどかったんですが、これは大事件ですね。大長女暗殺ですよね。まあ、これ日本では天皇のクラウンプリンス、天皇の大長女が殺されるような話ですよね。国家的な大事件なわけで、まあ、これ国家の威信をかけてどんなことをしても犯人を捕まえなきゃいけないんですけど、ダビデはこの時も全然動かないんですね。恐るべきことにですね、ダビデタマルの時も何もしない、今回も何もしないんです。なぜかといえばアブシャラムの罪を問うならば、まあ、その原因となったアムノンのですね、タマル強姦事件の罪を裁かなくちゃいけない。しかしアムノンの罪を裁くならば自分の罪も裁かなくちゃいけないと、結局自分に返ってきちゃうんですね。だからダビデは何もできない、しない、できないわけです。何にも、これだけのことが起きても何もしない王様なんです。でこの責任放棄がダビデの家族ですね、またイスラエル王国全体にもですね、深刻な亀裂をもたらしてしまう。もうダビデの家族だけでなく国全体がおかしくなっちゃうんです。ダビデ何もしないということでですね、まあ、こういう結果につながっていくわけです。まとめになります。今回はタマルという聡明な女性を襲った悲劇、そしてダビデ家の家族の中での兄弟殺しという惨劇を通じて2つの問題を考えてみました。それはダビデが本当に自分の罪を悔い改めていたのかという問題と、また神はダビデの罪を無条件で許し忘れ去っていたのかという問いでした。答えはいずれも否だということです、というふうに結論付けざるを得ないわけです。確かに神様はダビデに直接罰を下すことはしなかったわけです。まあ、しかしですね、ダビデにより厳しい試練というかですね、厳しい、まあ、取り扱いをしたわけです。まあ、自分が行ったことと全く同じことを自分の長男がするという現実に直面させられる。しかも毒牙にかかったのは人妻じゃなくてですね、今度は男を知らない自分の娘だったわけです。この恐ろしい現実を前にしてダビデはどうしたかというと、彼は目を閉ざしてしまったんです。何もしなかった。自分の罪を思い起こすことを避けるかのように、この息子の罪を直視しなかった。何もしなかった。そのためにタマルは貞操を失っただけじゃなくて、名誉も未来も失ってしまった。この妹の絶望的な状況に起こったのはお兄さんのアブシャロンでした。彼はきっと兄のアムノンだけじゃなくて、妹の名誉回復のために何も行動しなかったお父さんのダビデのことも深く怒っていたと思うんですね。なぜ何もしないんだと。そして彼は2年間待って妹のために復讐を遂げるわけです。ただもしですね、ダビデがちゃんとアムノンを裁いていてですね、アムノンのを裁いて タマルの名誉回復をして彼女の寄り添っていたならですね、おそらくこの事件は起きなかったんです。この惨劇はダビデがちゃんとですね、タマル事件を取り扱っていれば、この第二の恐ろしい事件は起きなかったわけです。ですからダビデの罪は誠に重いと言わざるを得ない。ダビデの悔い改めのなさが招いた悲劇だと言います。そしてさらに言えばですね、この神の裁きの厳しさを思わされます。神は不正を黙って見逃す方ではないんですね。撒いたものを刈り取らせる、まあ、これが神の原則なんです。撒いたものを刈り取らなくちゃいけないというパウロのことはありますが、まさにその通りなわけです。ダビデはですね、ウリア殺しの罪の重さから逃げようとするわけですが、追いかけてきてしまう。そしてダビデはですね、このアムノンを殺すアブシャロの事件をまたもやですね、何もしなかったためにさらにひどい事件を起こしてしまう。今度は家族だけで国全体が揺さぶられるわけです。どんどんどんどんこうひどくなっていくわけです。ダビデが自分の罪から逃げるほどこの悲劇が大きくなってしまうわけです。私たちもこのダビデの転落の人生から多くのことを学ぶということを思わされます。まあ、罪の許しって簡単なものじゃないんですね。神様は許してくれる、よかったねだけで済まないわけです。私たちが本当に悔い改めることを神様は求めてるわけです。そこから逃げるとですね、どこまでも追いかけてくるわけです。神様は私たちの罪を許す前提として本当に悔い改めるのかということを突きつけられるわけです。ですから私たちは神の前に、また人の前にですね、謙虚に歩んでいきたい。人に対しても罪の許しを本当に真摯に請うことを請う必要があるわけです。そのことを思わされます。お祈りします。恵み深い父なる神様、今日は私たちの 罪の許しの問題を深く考えさせることを学びました。私たちは本当にあなたによって許されていますが、しかし同時に神様は私たちに悔い改めを求めておられます。そのことをダビデの生涯から学ぶことができますように、我々の平和の主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。